便りまーす。お願いしまーす。後半は皆さんの頭にね、汗をかいていただこうと思いますよ。やっぱりね、このピコゼミは結局頭を良くするっていうのが結局最終的な目標でございますから、頭良くなってもらうと困るのですよ。うん。でまずね、今日はフィルターって何かって話からしてきます。はい、ひろきくん、フィルターって何？アモンさん、フィルターって何ですか？
フィルターして、
して、まあみんな世界がこうあるとするじゃないですか。そしたらまあ人間こういて、フィルターを通して世界を見てるんですよ。何らかのフィルターを通して見てるんですよ。ひろきくんみたいなスケベな人だったら基本的にそういうフィルターでしか見てないわけですよ、街歩いてたら。ね？
はい。
はい。自衛隊線路受けてる。
うまく利用していく。
有効活用していかない。なんで結局、まあ、世界ってね、すごいぼんやりしてますけど、みんな何かしらのメガネというかフィルターみたいなのをかけていて、それを通して世界を見てるっていうのが一つ大前提なわけで、だから俺とユウスケさんが見えてる世界っていうのは一緒ではないってことですね、うん。で、フィルターがない人っているんですよ。まあない人、まあない人っていう言い方あんまり良くないんですけど、ぼんやりしたフィルターしかない人っているんですよ。つまりね、本当に世界がぼんやり見えてるってことです。そういう人は、もももももももってなんとなく見えてるだけなんですよ。でこういう人は大半です、世の中。うん、かといってフィルターが一つの人もあんまり良くないんですね。うん、例えばひろきくんみたいにスケベフィルターしかなかったとすると、もう全てがそのスケベ路線になるわけですよ、話が。
やべえやつ。
そうですよ、全ての女性をそういう目で見ることにもなるわけですよ。早く早く否定した方がいいよ。うん、否定しないから真に受けてる人でしょ。ちょっと心当たりあるの。もうビキニしちゃうよそれ。まあこれね、例えばね、オウム真理教みたいな宗教はまっちゃうと、このフィルターが極端に一つだけが強かったとすると、すごい歪んだ形で世界をこう見るようになるわけですよね。うん、そうなるとなんか普通に殺人とかサリン撒いちゃったりとかしちゃうっていうことも起こりうるので、フィルターが一つってすごい世界が型、うん、歪んで見えるので怖いんですね。うん、実はないよりも怖いです。うん、一つのフィルターだけが強烈に強い人っていうのは、うん、これがね、お金とかっていう人もいるんですよ。フィルターが当然お金があるやつは偉いとかね、お金がないやつはクソだとかね、そういう風に見ちゃう人もいるし、まあお金フィルターってのはあんまりいい言い方じゃないな、それ価値判断になっちゃうな。まあとにかくこのフィルターが一つっていうのはあんまり良くないってことですね。だからフィルターを最悪複数持ちたいんですよ。まあ4つある人なんだったら、こういろんな視点からこう世界を見ることによって世界がより立体的に見える、細かく見える、いろんな角度から見れるってなった方が、この世界を味わうこともできるし、理解することもいっぱいできるわけですね。このフィルターがないっていうのは結構致命傷です。うん、フィルターがないと本当世界がボワボワンって見えて見えるってことですね。うん、ユウスケさんとかだったらもうゲームフィルターを持ってるので、 多分いろんなことをゲーム的に見ると思うんですよ。
そうですね、
うん、
ゲームだったら何に使えるかなっていうのが常に思ってます。
そうですよね。例えば俺だったら将棋フィルターの阿部君を見るとなんだなんか阿部君ってあれだな金矢倉みたいな顔してんなみたいなってことですよ金矢倉みたいな顔してますよ。うん、ひろき君はご機嫌中身者だねみたいなそういうフィルターで見れるわけです。
将棋で人間分析を
そうでまあ、そういうふうにフィルターがいっぱいあればあるほど世界が細かく見えるのでいわゆる世界の解像度が高いってよく言うんですけど、うん、フィルターがいっぱいある人っていうのは世界がより細かく繊細に見えるので、まあ、4K テレビみたいなもんなんですよ、うん、やっぱりフィルターがないボヤボヤボヤボヤーンってしてる人っていうのはもうね何昔のブラウン管みたいな人もいっぱいいるってことですね。うん。フィルターはいっぱいあっていろんな角度が見えた方が良いということではあるんですよ。うん。
ブラウン管の
管が違う。
確かに全然違うね。
エモい感じだ。
ブラウン管ってもうなんかグレーじゃんねそれね。グレー。そうですね。うん、ブラウン管と 4K テレビみたいな感じになってくるわけですよ。だからフィルター作りましょうって話なんですけどね。ヨシコフィルターある？
ないっ
す。ないの？
ない
っす。あ、さっきのスケベフィルターだけなんだ。
自衛隊洗脳フィルター
。洗脳いらない。洗脳いらないよ。自衛隊フィルターでいいけどね。自衛隊で言うとっての面白いじゃん。
さ、少林でもやってるんじゃなかったでしょ？
少林
も
ない。
少林寺フィルターない。
あると思う。
何ですよ、なんか天心木村みたいな
そやっぱりエロなエロエロシーン
そっちに繋げちゃうだな全部そうだね、うん、少林寺フィルターで見たときにいろんなことが分かるかもしれない、うん、少林寺フィルターで見たらあ鈴木さんは腹が座ってないなとかあ落ち着いてないなとか、うん、いろいろ分かるはずなんだ。あの人は呼吸が浅そうだなとか、うん、
そう言われてないですね。
ないんかい？
そういう趣味がないですね。
ないの？まあ要するに少林寺のフィルターは少林寺でしか使ってないからだよ、
はい、
うん、だからそのフィルターでいろんな世界を見てみることっていうのがね大事になってくる。でこの中でフィルターがない人ってのはほぼいないはずなんですよ。人生30年ぐらいやってきてフィルターがないっていうのはそれねやばいやつですよ。うん、なんか仕事とか長年やってたら何らかのフィルターあるはずですよ。うん、村瀬さんだったらフランス語フィルターとかね、
あ
刺繍フィルターとか絶対あるはずなんですよ、うん、
あとお絵描きフィルターみたいなのもあると
思います。うん、いろいろあるはずなんですよね。鈴木さんだったら野菜フィルターとかね、うん、
なるほど、
うん、っていう感じでフィルターはまあまあいくつかあるといいですよってことなんですけど、フィルターを別名違う言い方で言うと縦軸になります。でさらに別名で言うと 1.5 流の分野になります。すでに 1.5 流の分野を作っていってたらいつの間にかその視点でいろんなものを見れるようになるはずなんですよ。うん、面白いですよ。フィルターいっぱいあると思う。鈴木さんもねもうこれでも買ってくれ、いろんな角度から見てニヤニヤできるわけですよ。ああ太平記で見るとこうだな、アイルベーダーで見るとこうだなとかね、うん、あこれで見るとこうだなってもう丸裸ですよもう。で逆に、まあ、横軸っていうのもあるんですけど、あちょっと、ね、待って、縦軸フィルター 1.5 流の分野で これ結局ね、専門性のことです。ちょっとしただからね、たまにいるんですよ、専門性がないってやつって。お兄さんとか絶対ありますよ、もう長年やってる仕事がある人は。もう専門性がない人だともう世界はもうフォッフォッフォッフォッ見えてますからね。何でも見ることもできないので、で横軸っていうのはどっちかっていうと、専門性っていうよりは教養とか知識とかですね、雑学みたいな。感じなんですけど、まあ、ぶっちゃけ横軸を伸ばすよりまず縦軸作った方がいいです、ほとんどの場合。うん、じゃないと世界が見えないから。なんかニュース読んでるけど、いっぱい新聞読んでるけど、縦軸ない人ってマジでただ情報入れてるだけなんでね、これ怖いですよ。ただウィキペディア読んでるようなもんですからね。
浅い、浅いってことです
か。浅いってこと。さっき例えば阿部君がさっきセブンから帰ってくるときに、なんだっけ、派遣社員と正社員が同一賃金になるみたいな法律ができたらしいんですよ。だから阿部君ね、派遣、人材派遣業だから、これから派遣業界は厳しくなっていって阿部君の会社もやばくなるんじゃないかって言ってたんですけど、それは阿部君が人材派遣業長らく勤めてるから、人材派遣フィルターがあるから、ああこれからやばくなるだろうし、うん、自分も仕事変えた方がいいなみたいな風に世界を見れるわけですけど、これやっぱり俺別に人材派遣業に勤めてるわけじゃないから、人材派遣フィルターないですよ。だからそもそもそのニュースを知らないですよ、興味ないから。でも正社員でも派遣社員でもないからね、興味ないから分かんないし、別にそのニュースを見たとしてもへーって終わるはずです。うん、そうなんですよね。だからそんな感じでフィルターがないとへーって全部流れていくので、怖いっすよこれ。うん、別に俺はあのね、なんちゃらのゲーム大会何が優勝しましたみたいなのをヤフーニュースから見てもへーですよ、やっぱり。うん、誰やねんこれ。フィルターがないと情報は素通りしていくんでね、うん、怖いんですよ。で、縦軸を作りたいんですけど、縦軸の作り方、フィルターの作り方っていうのはちゃんとあります。これすごく超簡単なんですよ。もう1ヶ月で作れるんですから。イメージしたらね、10冊100本、10本。まあ、何かの本を、何かのジャンルの本を10冊読むか、それに関する記事を100記事読むか、それに関する動画を10本見るかです。まあ全部やるのが理想です。これ1ヶ月であれば1ヶ月でフィルター1個できますからね。でアモンがやったことってね、ジョージアでこれやってたんですよ。やつは世間学の本をいっぱい持ってって、ずっと世間学の本になれたのね。だから世間学フィルターを作って帰ってきたわけでしょ。でそれでセミナーやってお金稼ぐわけでしょ。ほら
えほらって
ほら、ちょっとフィルター作るだけでお金になるんですよ。うん、80人も人集まるわけでしょ、それで。別にフィルター、しかも世間学ってフィルターって変なフィルターじゃないですか。普通の人が身につけようと思うフィルターではないので、別に変な角度からこう世界を切り取るって形になりますよ。初めて聞いた。そうすると、変だから価値が高いんですよ。みんなこれ、この前線で見てないから。うん。だからセミナーやっても人が集まるっていう形になってくるわけですね。俺も世間学っていうフィルターはないから世間学でセミナーできないですよ。うん、でもあんま6冊ぐらいだっかっちり読んだの。
6冊すごい。
けど6冊読んでも大体同じようなこと書いてあるんでしょ。うん、
ノートにまとめて徐々に書くペースが減ってくる。
うん、うん、まあ、これ読んだことあるっていうのが多いわけだよね。そうだから10冊読んでも最初の3冊ぐらいですよ、しんどいの。残りの7冊はね、もう似たようなこと書いてあるんで、大体。っていう感じでなんかフィルター作るっていうのも短期集中で作った方がいいんですよね、これ。ダラダラダラダラやるとね、作れないフィルターって。1年とかかけて作るもんじゃないですよ、こういう。 でもしこれ面白いんですけど、例えば世間学のフィルター作ろうと思ってアモンがね一冊目読んだとするじゃないですか。そしたらうわクソつまんないっていうのが危険性もあるわけですよ。そういう時はやめりゃいいですよ。すぐやめるべき、世間学を学ぶのを。そしたらね横軸になるんで、それちょっとした雑学教養として残るので、
なるほど、
無駄にはならないです。うん、さっさとやめるべきです。自分が何冊も本を読んだり何本も記事読んだりしても苦にならないことでフィルターはやっぱり作るべきですよ。俺も野菜フィルターとか普通でしかないですよ。俺はなんで大根について学んでいるんだみたいな。すぐ横軸に変換です。大根フィルターとか面白いと思うけどね。君は大根で言ったらかいわれだねみたいな。
ちょっとバカにされた感じが
ね。君は輪切りタイプだねみたいな。
こういうこと、
よくわからないですよね。
切り方
元からもう話せたら面白いですけどね。なんでフィルターをね1個2個3個4個ってどんどん増やしていってほしいっていうのがね、世界を見る上では大事になってくるんですね。よくない FP フィルターとかない？
あると思います。
なんでいつも天心木村で返してくる？
あります。
ある、見れてる、ちゃんと世界はそれで見れてないんかい。見てね、うん、見ないと意味ないから、フィルター作っても
あれですね。結局正しい情報でちゃんと仕入れないと意味ないですよ。不動産とか家に関するフィルターを作ろうってなっても、ネットで出回ってる情報ばっか集めて、
うんうん、
あまり信憑性のない情報を入れても意味ないですよね。
それはもうやばいフィルターだよね。
そういう状況でした。
そう、ドリップコーヒーでね、カスも一緒に出てくるみたいなフィルターでしょ、お湯注いだら。すごい混ざってくるんだけど、こんなもんみたいな。
それ飲めたもんじゃない
し。そういう情報出しちゃダメだよ、世の中に。うん、そういうことですね。もう世間学をやめる気にならなかったら大丈夫だった。
うん、そのやる前から
狙ってた、
そう、世間学いいなと思ってて、でやる前からセミナーをやるって決めてたから、まあ、やる
みたいな。やるざるを得なかったのね。まあそういうやり方もいいと思うよ俺は。
でもまあ好きで、
うん、フィルターってだからそれだけで価値になるっていうのが意外とね知られてないんですよね。うん、そうそうそう、フィルター、まあいいや、後で話そう。はい、で縦軸型の人っていっぱいいます、世の中には。いわゆる専門家とかオタクって言われる人っていうのはこの縦軸型の人たちですよね。専門用語バリバリ話してね、うん、超縦軸型の人ってこの世にいるわけですよ、いっぱい。いわゆるオタクって言われる人たちって一つの分野にこうすごい特化していて、ね、横軸がないみたいな人いるんですよ。うん、話せばいつも下ネタみたいな人もいるわけですよね。
ゲロ要素多いです。
かといって横軸タイプの人もいるんですよ。なんかいろいろ知ってる雑学みたいなのいろいろ知ってるんだけど全然専門性ないみたいな人もいるんですよ。うん、こういう人もいるんですよ。どっちもね理想的ではないです、うん、やっぱこの縦軸と横軸のバランスが大事なので、っていうのもこれ縦軸タイプの人ってやっぱり専門用語バリバリ使ったりオタクなんで、その世界以外の人たちからするとただの厄介なやつなんですよ。たまにいるでしょ、専門用語バリバリ話してくるやつ。もうね、ああいうやつはねもう教授になるしかないですよ。研究職になるしかない。うん、使い道がない。逆に縦軸なくて横軸しかない人ってのはもっと使い道がない。うん、無参らない、ウィキペディアで言うわってなる。うん、うん、
2チャンネラーとか多分 そこら辺
で2チャンネラーここですか。たまに2チャンネラーこういうやつもいますけど、ね、とんでもないやついますけど
ね。変態みたいなやついますけど ね俺は伝えられないってことなんですかね。その縦軸強すぎる人っていうのは、
縦軸強すぎる人っていうのはコミュニケーションが苦手という、あのみんなに伝わるように話すっていうのはね苦手で、やっぱりその世界オタク同士で集まるみたいな、その世界でが大好き同士で集まるみたいな感じになりがちですね。で横軸の人っていうのは何の生産性もない話をしがち、うん、2の結婚したんだっていう、えやばいねウケるみたいなやつらです。うん、
なるほど、
そうそうそう。で大事なのはこの、ね、バランスなので、縦軸もこうギュー、あ横軸、うん、まあ、最初縦軸をこうギューンってなってこう作って、そのフィルターを使ってこう世界をいろいろ見るっていうのがね、いろ、うん、んな雑がいろんな知識とかを改めてそのフィルターを使って見てみるっていうのがいいわけですよ。で それがなんか変なフィルターあればあるほど面白いです。うん、そうだから俺が昔言ってたね、バスはピッタでタクシーはバーターだみたいな、ああいうウェアフィルターでなんかね乗り物を仕分けしてたんですけど、もう気持ち悪いでしょ。
だんだんね分かってきました。
だんだん分かってくるでしょ。
関係ないものを結びつけるのって楽しいな。
そうそうそうそう、関係ないものを関係ないフィルターで見るんですよ。うん、でその面白さが価値になるわけですね。しそれは世界を細かく味わうこと理解することにつながるので、フィルターまずは一つ作りたい。うん、一つもないんだっていう人は、一つはあるんだっていう人はもう一つ作りたいです。うん、そうすると二つの視点からものを見れるようになるので、ここでね組み合わせっていうものが起きます。もしくは移動っていうものが起きるんですよ。視点の移動っていう、例えば経済的なフィルターで見るとこうだけど、エネルギーのフィルターで見るとこうだなみたいな、普通に2つの視点から物事を見れるようになるとより理解が深まりますよね。あれ全然経済とエネルギーで考えると理論が違うぞっていう時もあるし、あ一緒だって時もあるし、うん、これが3つ4つってこう増えていくと、まあ、いろんな視点でね本当に世界を見れるようになって、視点の移動もいっぱい行えるようになって、視点の組み合わせもね起こせるようになるので、そうするとその人のものの見方っていうのは面白いって言ってもらえるようになるわけですし、こういう人を賢い人って言うわけでございます。うん、だからまあまあ縦軸ないと厳しいですよって話でもあるんですけどね。うん、カノー姉妹とかを俺すごい多角的に見たので、あれいろんな角度から見ましたよ。うん、しまあピコゼミの問題って多角的に見るように頑張ってしてるんですけど、ああいうふうにいろんな視点からいろんなものを見れるようになると、普通にその人が発信だけで面白いって思ってもらえるようになるので、村瀬さんは林原くん面白いと思いますか？
あ、面白いですね。
面白いでしょ。だってもう変だもんね、エレメンツフォローってフィルター変だもん。フィルターフィルター作ってるんだ、うん、オリジナルで。うん、
めちゃくちゃ面白いと思います。 そしてあの突き抜けた専門性というか、どこにもいけないような専門性
も持ってるしね。リッチコンサルとかもやっぱり一個のフィルターになってるし、うん、ああいう風にフィルターがいくつかある人っていうのは面白いですよね。平田さんとかね、山伏フィルターね、ホラガイはヤフオクで売ってますよ、それだけで面白いですか？え、そうなんですねって。
ホラガイを買おうという発想が。
ホラガイが割れちゃったんですよ。テープで直そうとしてもダメでした。どこで買うんですか？この間ヤフオクで買ったんですけどね。この大きさになると高いんですよ。あ、ヤフオクに売ってるんだって。もうそのフィルターがね、ホラガイなんてみんな知らないからね。うん。なんか俺はこの間螺旋の話をたまたま平田さんにしてたら、ホラーガイも螺旋でって言われましたからね。 まあ確かにねって思うけど、ああそこはやっぱ繋がんなかったわと思って、うん、凄まじいですよ山伏フィルター
、すごいです、これ何でもポラカに伝えて
る、そうな、黄金比とかに持ち出して、
あ、そうそう、多分その話し出してきますよ下手したら。なんか子供がホラー街を吹けたこともなんか同じやつで絶賛してましたしね。普通は訓練しないと吹けないはずなのに子供は吹けたんですよ。練習しないでって。心が綺麗だからでしょうかって。もう私に言われても分かりませんって。
何の話です
か。角度がすごいからね、世界のね。うん。そうやってやっぱそれだけで面白い人になるので、頭の中の身が面白いってことですよ。うん。だからなんかね、みんな縦軸作ろうと思うと、なんていうのかな、使えるもので作ろうみたいなことするんですよ。なんかお金稼げるもので作ろうとか、ね、結果につながるもので縦軸作ろうみたいなことを思いがちなんですけど、好きなことで作った方がいいですかね、絶対。うん。そう。世間学なんて金になんないから、普通に考えたら。世間学学ぶ人っていないんですよ。例えば生態史をやってる人が体壁フィルター、体壁を学んで体壁っていうフィルター作るってくっそつまんないですよ、うん、でもゲームやってるゆうすけさんが体壁フィルターを持って、あいつは8種だからこう戦えば勝てるって言ったら面白いんですよ。うん、だからなんか自分のジャンルと飛ばしたフィルターを、離れたフィルターをいっぱい作るとまたね面白いですけどね。うん、
誰もやってないから、
誰もやってないから、唯一無二なんですよ。この 今話し話は何フィルターなんですかってどうもよくわからないですけども、これ何のフィルターの話でしょうね、これね。これね、ちょっと有造フィルター入れてるんですよ。有造フィルター、アモンのお父さんフィルター入れてるんですよ。
TG の話はそうだ。
そう、アモのお父さんがね、この横軸と縦軸を組み合わせて面積がでかくなればなるほどいいんだってアモのお父さんが言ってたんですって。
なるほど、
うん、5
年前
ね、面積をでかくしていくんだみたいな。で、俺はそこに勝手に移動っていう概念を加えたんですけどね。ここまで何か質問ある人いますか。はい、どうぞ。
変なフィルターがあること面白いし、
うんうん、
いろんな角度からフィルターって見たって言ってたんだけど、
うん、
例えば格闘技
を
切っていきたいと考えた時に、
うんうん、
キックボクシングのフィルターがあって、総合格闘技のフィルターがあって、柔道のフィルターがあってっていうのは結局一つのフィルターに集約しちゃってあんま意味ない、
あんまり面白くないと思うよそれは、うん、
だったらなんか格闘技のキックボクシングのキックボクシング1個と全く違う。
そのことなんでそこに少林寺を組み合わせないんだろうっていうのが不思議でならないけどね。
少林寺そうだ、
うん、そう、少林寺格闘技と武道は違うでしょ。
違います、
ね、うん、そこの融合って面白いよね。うん、
ありがとうございます。
ウーバーイーツ
を、ウーバーイーツもそこ変えればいいよ。無理だ。ウーバーイーツのフィルターは無理だ。無理か。ウーバーイーツのフィルターってないよ、だって。
確かに。よりいかに効率よく回る。無理だ。
これなんかある人います？フィ質問。大丈夫？これもね。フィルター使った発信の訓練をした方がいいですよ。うん、あとこれ俺フィルターだけで飯を食って8年ぐらい経ちましたからね。世の中を神話っていうフィルターで見るととかね、世の中をエネルギーっていうフィルターで見るととか、キングダムをいろんなフィルターから見るととかをただただやってるだけなので、フィルターは稼げるよ。うん、いいと思います。だってなくならないし、いくら使っても、
うん、
うん、しどんどんどんどん価値が上がっていくものだから、おすすめですよ、フィルターをいっぱい身につけておくっていうのは。
確かに今思い ついたんですけど、太壁の話出てきたんで、刺繍と太壁の組み合わせってちょっと面白そうだなって、なんか太壁こういう刺繍をしてる人はこういう太壁があるかもしれないとか、逆に太壁に合わせてこういう刺繍をタイプの刺繍
する
のがおすすめですよ、
ね、あるある。例えばね、当然ね、三種の人には可愛い刺繍作れば喜びますよ。可愛いカラフルって、もうカラフルな作ればいいんですよもうね、四種の人にはなんか洗練されたね、美しいものを作ると、うわいいですって絶対言うんですよ。うん、八種の人とかはねじれてるんで、一見超ダサそうなのとか好きですよ。あ、これいいとこあるんだなみたいな
ちょっとなんかこっ
ち裏読みする
んです、裏読みするっていう感じでね、フィルター、太壁っていうフィルターで刺繍見たら、太壁ごとにどの人、どの、ね、一種の人だったらこれが受けるだろう、二種の人はこれが受けるだろう、見た目も全然分かってくるんで、うん、俺は面白いと思いますけどね。太壁は勉強したら絶望する学問ではありますけど。
あ、そうなんですか。
うん、まあ、おすすめしないランキングトップ10には入る。結構膨大な量だし、ネットとかで調べると大体嘘っぱちなので、うん、まあ、ってなるとその開祖のね、野口晴親さんの本を読むしかなくなるんですけど、非常に難解、うん、っていうのも彼がねじれてるから書き方が全部ねじれてるんですよ全て逆説なんですよね、矛盾を生じてるんでいつも、うん、まあ、でも学んでみたら面白いっちゃ面白い。太壁で対戦相手見抜けたら勝てるんじゃないですか。
いや、少しずつ、ま、別にまとめたりはしないですけど、頭の中でやってますよ。
うん、
でも太壁はちょっとまだ
まだ、
あのアイルベーダーなら いけます。
ピッタの戦い方、カファの戦い方、ね、バータの戦い方みたいなね、あるでしょうね。
うん、気に入るとなんかそのいや、ゲームやってる人バータ多い、バータ多いなぜか分かんないけど
バータ多いんだ。
バータ多いです。なんだろう、
ピッタはゲームはまらないでしょ
うか、ね、多分そうですね、うん、意味がないと多分やらないですね、うん、ピッタの人は。
なんでフィルターで見れると本当にいろんなこと分かるし、その分野で突出した成績を残せたりしますからね。うん、まあ、営業やってたんだったら、太壁フィルターで営業やってたらめちゃめちゃ売れるよ。一種の人への売り方と二種の人への売り方とか全然違うもん。うん、うん、
全然使いこなせ
ない。まあそうだよね。それまだ太壁のフィルターが弱いっていうことでもある。一種の人だったらもうとりあえず情報量詰め込めば売れるよ。こんだけすごいものが詰まってますよ。あ、どうですかどうですかさささって言うともうすごいですね、買いますって。二種の人だったらストーリー量がないといけないです。これを買ったらこうなってこうなってこうなってこういう未来が待っているんで買ったらいいんじゃないですかって言うと二種の人は買う。三種の人はまあちょっと頭ちゃらんぽらんなんで、ご了承すれば買います
三種だけ説明たんす
みたいな感じでね使えるとやっぱ面白いですよね。
やっぱ顔と連動してるんだなっていうのがすごく分かってくると楽しい。
太壁でね、から顔に全部出ますからね、うん、っていうのでフィルター作りましょうって話なんですけど、まあ次の話に行きましてね、あと同時に皆さんに身につけてもらいたいのがね、2つの思考法っていうのがあるんですよ。2つの考え方、物には考え方2種類ありますよって。でどっちかできるようになってほしいって言ったら、やっぱり機能法ができるようになってほしい。考え方には機能法と演繹法っていうのがやっぱあるんですけど、はい、ひろきくん、機能法と演繹法って何ですか。
機能法の策略は演繹法です
でしょうね
一つの正解一つの正解ではある。
じゃあ機能法って何
から抽象。
演技法は
抽象から具体。
例えば
学を解いていくのは機能法。
阿部君、何ですか機能法と塩基法の違い。
機能法は、まあ、具体的な事例をもとに要するに抽象化するとこういうことだっていうふうに考える考え方と、塩基法は逆に最初に仮説、これはこういうものだって仮説立てた上でそれを具体的な事例を落とし込んでいって正しいか検証していく考え方。
おお、そうだよ、
素晴らしい
素晴らしい。例えばなんだろう、本当に強い格闘家とは何かっていうことを考えるんだとしたら、機能法だったらなんかいろんな格闘家を ABCD、ね、井上尚弥とかいろんなのを、ね、具体的に見ていって、でそれで最終的にああみんなに共通するのは F があるなみたいなのを考えて、要するに強い格闘家になるためには F が必要なんだみたいなのが機能法の考え方です。で塩基法っていうのは強い格闘家はみんな F を持っているに違いないってまず決めちゃって、ほら A も持ってるじゃん、ほら B も持ってるじゃん、ほら C も持ってるじゃんみたいな、ほら D も持ってるじゃんみたいな、ほら俺の仮説は正しいじゃんっていうのが塩基法の考え方です。うん、まあ、例えばお金を持ってるやつはみんな幸せだみたいな仮説を立てるんだとしたら、なんだろう、ね、お金持ち A さん B さん C さん D さん E さんっていっぱい調べていって、それでみんな幸せだったら、ああやっぱりお金を持ってると幸せなんだって結論出すのが機能法。うん、でお金持ちはみんな幸せなんだって決めてお金持ちを見ていくっていうのは塩基法ってことね。うん、面白いんですけど、塩基法はギャンブルです。うん、機能法の方が正解率が高いです。この仮説が間違ってたら全部間違うからね。うん、まあ、塩基法って哲学の学問なんですよ。哲学者って塩基法的思考をします。結構例えばこの世にはイデア世界があるはずだって仮説を勝手に決めて、ほらほらほらってほらイデア論だって
ぶっ飛んでます
やるのが哲学者の考え方で、あの機能法ってね、どんなのがあるかって言ったら、占いって機能法なんですよね。うん、占いとか、あとまあ典型的なのが統計学とかね、いっぱいデータをブワーって見て、つまりこういうことが言えるよねっていうのは、まあ占いとか統計学とか、あと手相とかもそうですよね。いろんな人の手相をいっぱい見てデータ集めて、こういう線がある人はこういう傾向になりやすいみたいなものを出していくんで、まあ、手相とか占いとか統計学とかっていうのは機能法的やつですよ。でも塩基法は哲学みたいなもんですけど、どちらも使えるのが当然理想なんですけど、最初は機能法的思考ができるようになった方が安全です。うん、もう何やったらいいんですかって言ったら、もう本当共通点の洗い出しなんですよ。これができないから頭良くならないんですね。ああそういうことなんですね。 ABCDE って見てた時に、 あ全部に共通するものがあるって思えるかどうかなんですよ。さっきのナチュラルメイクと整理整頓を見て、なるほどねって共通点を抜けるかなんですよ、そこで。うん、あれすごいさっきの機能法的思考の話だったんですよね。何が好きなんですか、 A です B です C です D です E ですって聞いて、その中の共通点を洗い出して、あ要するにこれが好きなんですねってボンって出した。逆に演技法だとどうなるかと、お前はこれが好きに違いない、パワハラだねほらこれも好きじゃないか、ほらこれも好きじゃないかってやっていくのが演技法なんで、危険ですよこれやっぱり。うん、まあ、ひろきくんだったらね、お母さん宗教やってます、お父さん宗教やってます、妹さん宗教やってます、もう一人の妹さんも宗教やってます、ひろきくんは自衛隊やってました、ほら洗脳じゃん、これ機能法ですよ、うん、うん、そういうことね。で、まあ、要するにデータを収集して、抽象化、共通点の洗い出しをして抽象化するっていうのが 機能法の思考なんですね。このデータが多ければ多い方が当然正確な結論に至る時が多いですよ。だから割腹自殺も3人ぐらいのデータでは結論を出しちゃいけないんですよ。だから割腹者をいっぱいリサーチしていかないと。しかも近代の割腹者をね、ダメで江戸時代とかもちょっと概念が違うので、戦後以降の割腹者っていっぱい出していくと共通点が見えてきて、ああ割腹者にはこういう思いがあるのかって抽象化できるんですよ。
あとは将来割腹しそうな人も分かる
とあ、君割腹しちゃうんじゃないって気をつけてねってまあそれも言えるわけですよね。いいアドバイスです。
専門的
ですよ。あとそこら辺で出てきますからね、割腹し損ねた人と割腹できた人の違いとかね
細かく分けてい
きますからね。刺した人と引いた人の違いとか要は出てくるはずなんで、そうするともうね、割腹博士ですよで、しかももっといいのはこの抽象化して出たことをさっき言ったようにメモの魔力みたいに転用できるといいんですね。これは他のことにも言えるんじゃないかって、言えるようになるとすごいいいんですけどね。だからさっきの方だったら、私はそういう効率の良さとか何かをこう組み合わせたベン図みたいなを追求するのが好きなんだって俺が言った後に、そういえばあれもそうでした、これもそうでした、他もやっぱりそうなのがいっぱい出てきてたので、あれは転用が起こってるってことなんですけど、し好きなことを抽出することができたので、じゃあそれをどこに転用していこうかって次考えていくのがビジネスになるわけですよ。カルビーっていう会社は面白いですよ。だから何にも考えないで商品を多分生産してたんですよ。そしていつの日か商品のラインナップを見直したんですね。そしたらポテチ、じゃがりこみたいないっぱいあるわけじゃないですか。そしたらあれ、うちの商品を分析していくと強みって噛み応えだねみたいな、じゃあ噛み応えのある商品を作っていった方がいいんじゃないって、すごくないですか。わけはだって普通企業だったら噛み応えのある商品が売れるはずだって仮説を立ててからポテトチップス、じゃがりことか出してきそうなもんじゃないですか。カルビはね、逆なんですよ。いろいろ出してみたら噛み応えのある商品だけ残ってましたみたいなだからそういう誇り行こうぜみたいな、機能法的企業なんですよ。
噛み応えないものはじゃあ売れなかったってことなんですかね。
そういうみたいですね。うちの会社はテクスチャーカンパニーだってわけわからなくなってますよ。噛み応えのある会社だと。この機能法的思考ができるだけで何のコンサルタントにもなれるんですよ。一瞬なんですよ。だからカフェのコンサルタントになるとか2ヶ月でできるはずなんです、なれるはずなんですよ。全員カフェ100店舗行きなって2ヶ月で、でその流行ってる店と流行ってない店の共通点と違うの洗い出しをして、それを全部資料にして営業に行きなよ。そしたらもう採用だよ
稼げるよ。
あいつは無料でやらせてもらってもいいけど、っていう感じで、この機能法っていうのはすごい使える考え方なので、できるようになった方がいいですね。でここでちょっと皆さんの脳みそにね、汗をかいてもらおうと思いますよ。
この紙か、
この紙はまだ使えません。日本と韓国が揉めている一つの問題として慰安婦問題というのがあります。知ってます？慰安婦問題ね。第二次世界大戦中にね、日本の軍人が韓国の朝鮮の女性を、ね、性奴隷みたいにしたみたいなこと起こってくるわけじゃないですか、未だにね。これって終わる日来ると思いますか、この喧嘩はい、慰安婦問題の喧嘩が終わる日が来ると思う人、
難しいな
げてないから
終わる日が来る。
終わる日が来る。はい、
はい、じゃあなんで終わる日が来ると思いますか。
それちょっと今考えてました。
じゃあ適当にあげたということでいいですか。終わる日が来る。ひろきくん、なんで。
何百年も経てば忘れ去られる。
解決してねえじゃないか。それ風化しただけじゃないかな。
じゃあ、まあちょっと質問変えます。じゃあ慰安婦問題がなぜこんなに70年80年ぐらい経っても今何こんな尾を引いて揉めるのか、中国あ韓国はそういうことをふっかけてくるのか、日本政府はそのふっかけに適切な対処できないのかっていうのは何でだと思いますっていうのをね、ちょっと 2,3 分考えてみてください。あーって言ってるか絶対分かってないもん、ね、
難しい。
ちょっと言うと、例えば日本は慰安婦問題がなかったって言いたいんですよ。でも韓国はあるって言ってくるじゃないですか。この水かけ論は何故終わらないの。きっとアモンの次のセミナーで使われるお題になるかもしれませんよ。難しすぎるかな。はい、どうぞ。ひろきくん、分かった。
まず、慰安婦問題の真実は分からない、
うん、
で韓国側としては分からないことをいいことに交渉材料に都合よく使える、
うんうん、
日本側としては本当に分からないからなかったってことを証明できなくてずっとお互いに長引いてる。
お、正解ですこれ。
すごい。
これがね正解なんですよ普通に。
嬉しい。
いわゆるに要するに韓国は演疫法を使ってくるんですよ。慰安婦問題はあったっていう結論を絶対出すんですよ最初に。そしてなんか変なババア連れてくるんですよ。ほら言ってますよって。あった人しか連れてこないからね。
それニュースで見た。
でしょ、連れてくるでしょなんか。
変なババア。
そう、変なババア連れてきてこいつがあったって言ってるからあったんだって言うんですよ。でけど基本法的に考えるとね、ババア全員連れてこないといけないんですよ、うん、証明するには本当はね。で 100人中99人があったって言うならあったんでしょうよってなるわけですよ。でもこの一人のババアの意見が、ね、あったって言ってくるのは韓国なんですよ。これがね悪魔の証明ってやつなんですよ、いわゆる。うん、悪魔がいるかいないかって証明できないんですけど、証明できないことを題材にしてくるから終わらないんですよ。でこれから先は死んでいきますよ、そういう実際にあの生きていた人たちが。じゃあ よりねこの演劇法っていうのはパワーワードになってくるんで これ終わらない戦いなんですよ、これ。日本と韓国の慰安婦問題っていうのは。非常に厄介な喧嘩を吹っかけてきてるんですね。
北方領土問題もそうですかね。
北方領土問題は北方領土あるから。うん、そうなんですよ。ああいうのね、非常に厄介なんですね。ああいうことやってくるってことはいっぱいあるんですね。うん、魔女狩りとかも似たような感じですね。普通に魔女は変なことしてるの違いないってもうね、仮説を勝手に決定して、ほら A 魔女 B 魔女もやばいって、その実際やばいやつを連れてきて、だからこいつらもやばいから、もう CDFG 全員やばいんだって言って皆殺しにしちゃうわけですよね。けどね、魔女もいっぱい並べたら、もう一箇所やったら8割ぐらいは普通の魔女がいいやつかもしれないですよ。うん、それは機能法的考え方なんですけど、延期法だと結論ありきで始めるので、基本的にこう結論を正当化する材料を持ってくるので、非常に延期法を使うと歪みます。自己正当化の理論なんです、割と。だから使い方非常に注意です。
なんかさっきフィルターが一つっていうのも、うん、その延期法の考え方で全部見てしまう。
そうそうそう、怖いよね。だから機能法を使えた方が外れは少ないと思いますよっていうのは、そういうことですね。うん、機能法を上手に使えるようになるだけですんごい賢くなれます。うん、
ブラック拘束って連撃法、
ああブラック企業みたいなの、ブラック拘束、
あの学校の拘束。
ああ、
それこそ今機能法的に考えると必要ないものだけど、
うん、
まあ、そのできた当初は分かんないけど、今の時はこうだからって言ってそれに当てはめようとして
る。うん、そうだよね。なんか今の先生がよく問題になるじゃん、うんうん、学校のあれもなんかね、目にカレー塗った先生を一人出して、ほら教師はやばいんだ、今の教師はやばいんだって。けど、まあ 99% の教師はまともなんですよ、多分。うん、うん、あれも延期法的だなって見てて思うし、まあ炎上って延期法的だよね。
うん、
うん、ほら過去にこう言ってたじゃないかってね、持ってくるのは大体それを正当化するためのものなので、よくないですよ延期法は。うん、
憲法とかもあのイギリスは憲法っていうのがなくて、成文憲法なくて、今までの法律全部まとめたものがあの、うん、憲法みたいなものの役割を果たしてるって言って、それが機能法のやり方で、
そうですね。
でドイツとかフランスとか日本とかはすでに憲法というものがあって、それに当てはめていくっていう形になってる、ね。
うん、そうそう。まあ俺はイギリスの法律の方が好きですけどね。うん。
機能法的だなって、うん。実際に機能法って確かイギリスで始まったかな。
そうそうそうなんですね。フランシス・ベーコンが作ってるので機能法、うん。ようやくそこで機能法っていうのがね、確立されていってるので、それまでは延期の世界だったと思うと怖いですよ。フランシス・ベーコン15、6世紀の人間ですからね。うん、
ゆえに中世の始まりだったり、
そうそう、
権威がすごくなったりとか、
そうそうそう。でまあね、フランシス・ベーコンは機能法が上手にできるようになるためにはどうしたらいいんですかみたいなのをいっぱいしてくれてますけどね。うん、4つの井戸田を注意しましょうとか、変なフィルターあるとそれこそちゃんと見れないよみたいな言ってますけどね。そんなことを言ってるフランシス・ベーコン君はね、とても延期法的思考もする人間で、賄賂をガッポガッポもらってね、美味しい思いして肝が叩かれてる人間でもありますからね。フランシス・ベーコンってイギリスの人気ないですよね、
うん、
悪人みたいな感じなんですけど、それもあれはね、イギリスの延期法なんですよ。フランシス・ベーコンの悪事だけをこうピックアップして、ほらダメだ、ほらダメだ、ほらダメだって言うんですけど、まあ実はいいこともいっぱいやってる人なので、すごい客観的に見ればまあまあ清濁合わせ飲んだ人だなっていうイメージなんですけどね。うん、そう、橋本広樹はダメなやつだって言って、広樹のダメなとこばっかり見つけるようなやつっていうのは延期法ってことね。うん、平君なんてもう客観的に見たらいいとこもあるし悪いとこもあるからっていうのが機能法。うん、うん、
歴
機能法を機能法をやりながらフィルターを作ってほしいかなっていうのがまあ一つイメージとしてありますね。うん。
じゃあ演疫法のメリットって何なんでしょう。
演疫法のメリットはこの仮説が当たれば天才です。
うーん。
ノーベル賞とか取れる科学者は
そうですね。科学者はこっちです。2億%。
そうなんですね。
科学者はだって実験実験実験実験なので基本的にデータを収集して新しいことをやっていくので。基本的にほぼ全てのに科学者こっちですよ、うん、過去の積み重ねで成り立っている学問なので、うん、
誰にも考えつかないことを考えつけるってことですかね。
そうですね、うん、
機能法から新しいものって生み出しづらい。
ああ、そうだね。バージョンアップって感じだよねいつもね、うんうん、より良くはすることできるんだけど隠し本当になんかそんなの聞いたことないよみたいなのは難しい、うん。だから演技法はそれができうる時もあるけどその確率は非常に低いっていう。
だからギャンブル、
うん、だからギャンブルです、うん、
大勝ちするか大負けするか。
そう、大勝ちするか大負けするかもね。好きにしてください。好きな方選んでくださいって。ここまで何か質問ある人います？マンダラート使えそうだね。これがなんか大丈夫？
大丈夫です。
塚川さん何かありますか？状況何かある？
大丈夫です。
大丈夫ですか？森さん大丈夫ですか？木本さん大丈夫ですか？村さん何かありますか？
大丈夫です。
みんな大丈夫？じゃあ次に行こうかな。では次は分かる問題に行きます。分かるとは何かって話に行きます。分かるとは分けられることとらく言うんですよ。分からないことは分けられません。ピンときてないですね。
もやっとしてます。
もやっとしてますか。じゃこれなんて言うんですか。
どうと。
これでこれこれ。こうやって止める。これなんて言うんですか。もう分かんないです。分けられてないです。
もうちょっと。
もうちょっと。じゃあこれメガネですよね。これこのパーツ、このパーツなんて言うんですか。分かんないですよね。分かってないですよ。けどメガネをより深く分かってる人はこれが何かを言えるはずです、うん、だから分かってる人ほど細かく分けられます、うん、なんていうのかな。例えば、ね、当然脳科学とか詳しくない人でも脳は脳でしょ。けども、ね、ちょっと詳しくなればもっと分けられるわけでしょ。大脳とか小脳とか、ね、肝脳とか延髄とかなんかいろいろ分けられるわけだって。分かる人は分けられるですよ、うん。ひろきくんみたいなのはもうおっぱいってしか見えないけど、分かってる人は ABCDEF って分けられるわけよ。
さすがに
自分は。そこは言ってくるんだね。、うん、そこは注意入るらしいです。
おっぱいに関してはちょっと、
ね、そこは入るらしいですから。そこは僕ほどの人間は見分けられますよっていう。けさらひろきくん分かってるからね。ひろきくんはあの、まあ、なんでもない、やめとこう。
あ、
もういいや、それは。はい、なんで分かるは分けられるってことですね。だから車について詳しい人は車の車種を言えますよ。いや、ホンダのなんちゃらとかね、日産のなんちゃら。これも車分からないから、もう車は車ですよ、うん、軽か大型かぐらいですよ、もう、うん、もうせいぜい鈴木、ホンダ、日産ぐらいの区別しかつかないですよ、もう。だから分かるは分けられるだっていうのは一つ間違いないんですけど、だからね、分かるためには分けなきゃいけないんですよ、うん、分かるイコール分けるなんですね。つまり分解しないと分からないんですよ、全てのことを。分けて理解するんです人は。 物事を、なんか理解力がないっていう人は分けられない人と思っていいです。電車オタクの人とかすごい分けてるでしょ、何々線何々線何々線特急準急みたいなね、うん、もう俺からしたらもうね小田急線ですからうん、
なんたら系とか
ね、分けられないね、何々号何々号とか分けてるわけでしょ全部、分けるイコール分けることで人は理解していくので、細かく分解していくっていうことを練習しないといけないんですね、頭良くなるためには。さっきのちょっとね、レンがした料理が好きですかっていう話も、料理が好きですっていうのを鵜呑みにしちゃいけないんですよ一つも。料理ってだいぶ分けられるんだよねこれ、要するに献立を考えるのが好きなの、それとも作ってる途中が好きなの、作って美味しいって言ってもらうのが好きなの、それとも作ってるプロセスが好きなの、味付けが好きなの、盛り付けが好きなの、何が好きなのっていうのを全部聞かないといけないんですよ。分けて、そして、あ、私は盛り付けが好きなんですって言われたら、あ、料理の中でも特にそれが好きなんだっていう理解が深まるんですよ。だから人間理解って細かく分けて聞くことなんですよ。料理が好きですを飲みにしちゃダメですよ。全然実は好きじゃない人とかいますから。あ、もう旅好きも分かれるでしょ、いろいろ細かく、なんか現地にフラッと行って適当にね過ごすのが好きな旅好きもいるし、細かくねスケジュール組んで行きたい旅好きもいるし、ちゃんとしたとこに泊まりたい旅好きもいるし、もう別にそこら辺のねゲストハウスリーヤーっていう旅好きもいるし、観光地に巡りたいっていう旅好きもいるし、ね、友達と来て一人で行きたいとか、いろいろ分けられるわけですよ。それ分けられると理解が深まってるってことなんですけど、うん、だから分ける練習をしないといけないですね。で、それです分ける練習に使うんです。それ目標達成シートじゃないです、分ける練習です。あ、さてさて、いいですね。これはマンダラートって言うんですけど、これは超便利なシートでございまして、まあ、大谷くんがね目標達成シートとして使って非常に有名になったシートです。大谷くんはドラフト1位何球団みたいなのを真ん中に据えたはずです。で、じゃあそのドラフト1位で選ばれるためには何をしたらいいんだろうって細かく分けていたわけですよね。だから目標達成でもこれは非常にやっぱり有効な強い。でもひろきくんになったら強い格闘技選手になるってすごい抽象的だから、じゃあそれをやるためにはってところをね分けていくわけだよね。例えばフィジカル、体幹とかね、持久力とか、ね、運とか、メンタルとかを分けていくわけだよね。これを分けられない人を雑魚と言います。絶対強くならない人と言います。うん。これ分けられないと何もうまくならない、上達しない。ゲームとかもそうですよね。いろいろあるわけですよね。集中力とか。
細かいですね。
細かいですよね。
ゲーム外も。
うん、でこのマンダラートっていうのが、ね、便利でございまして、マンダラのことです。マンダラ、密教のマンダラをなんかこれね図解したやつなんです、もう応用したやつなんですけど、これ伝えた人は多田東観って人です。誰？多田東観って人ですって言っても分かんないよね。俺はすごい信仰が厚い人です。まあ、ただ東館ってもう死んでますよって人が、ダライラマ14世に日本で唯一弟子入りした人です。でその人が日本に帰ってきた時に持ってきた書物がめちゃめちゃあるんですよ。何千冊みたいな。でその人が息子のデンちゃんに教えたんですよ。デンちゃん、まあ、佐藤デンさんね、生きてますよデンちゃんは。
息子さんなんですか？
息子なんで、あ、孫だ。ごめん、孫。ただどうかの孫だ。孫。この間父が。
近身の人だったんだな。
父で、この間に脳科学者の父が、脳外科医の父がいますよ。で、このデンちゃんがただどうかにいろいろ教わってたんですね。 で、このデンちゃんがこのマンダラートの話を聞いた時にこれ使えるじゃんって言って9マスワークみたいなのを発明したんですよ。それで本も出して大ヒットしたりしてるんですけど、なんでデンちゃんはただ10日のパクリということけど、まあだからこれ密教がそもそも由来なんだよってことはデンちゃんも言ってますけどね。うん、デンちゃんも60過ぎてるおじちゃんですけど、ね、でこれやっぱり非常に便利で、それをやっぱりデンちゃんは大谷翔平が使ってくれたおかげで有名になったって喜んでますから。うん、
大谷翔平をじゃあ佐藤伝さんのキューマスワークみた
い、まあ多分監督が見て監督は使ったんでしょうけどね。うん、やらせたんでしょうけどね。はい、よく伝ちゃんは大谷を俺が育てたって勝手に言ってますうん、俺のおかげだなって。で、まあこれ真ん中に置いたのをまず8分解するんですよ。8個に分解するんですよ。でさらにその8個を8個に分解するんですよ。つまり全部で64個のマスが埋まるっていうことなんで、64個かな、
そうですね、
64個が埋まるわけなんですけど、これだけ分けられれば相当深くそのことを理解しているってことですよ。うん、ということでですね、これから皆さんはぜひともね、真ん中に最も自信がある分けられそうなことを真ん中に置いてみてくださいよ
得意な
さあ、得意なことを置いてみたら何も分けられなかったらそれ得意じゃないのかもしれませんねあんなか何か設定してみてください。これあんまり具体的なことだとね、分けられなくなりますよ本当に。ちょっと抽象的なことの方がいいですよ。
将棋で勝つ方法とかでもいいですもんね。
もちろんゲームで勝つ方法とかでもいいし、良い営業マンとかでもいいし何でもいいですよ。そこは良い夫とかでもいいしね。俺だったらこれね、真ん中にカップクって置くね。カップクってカップク
カップクって今の3人の時点でもうだいぶ分けられるんですか。
カップクって、いやもうカップクに対してすごいですから、まあ武士道みたいなね、まず一つ武士道、
なるほど、
武士道からこうでね、三文字カップクとね、一文字カップクといろいろあるわけですよ。竹地半平太カップクとかいろいろあるわけですよ
それを分けるとどうなるんだ
ろう真ん中何置いたんですか鈴木さん。
ま
あこれ何置くかも大事ですからね。何置いたんですか。
表現する自分。
どういうことだ。負けるの難しそうだ。
空気を読む日本人とかでは、いかつにも置くなお前お、何書いてますか。まだ書いてない。
抽象的なものであれば書きやすい。
まあ当然分け答えはあるんでね、具体的なことも結構分けられてるってことなので。
64の中で被ることってある。
ある。あ、被ってもいいんだよ。ああ、被るってことはそれ結構重要項目ってことが判明するってことですね。真ん中にエネルギーって置いたら、アイルベーダ、太壁、東洋医学とかこう
ね、インドの語彙をヨガとかを全部分けていくわけですよ、うん、人体とかトーラス構造とかにこう分けていっていくらでもこれ分けられますよ。おしまいですよ。
エネルギーはね、分けられそう。その中身がどうかだな。
どうしようかな。
なんかあれ、俺も暇だからやろっかな。なんか真ん中に置いてほしいことありますか？
さすがにちょっとこの流れだと下ネタで行こうと思ったんですけど、
下ネタ
細かいと気持ち悪くないみたいな。
そうですね、分解しすぎると気持ち悪い話になってきますからね。
かなり気持ち悪い。
下ネタは抽象的だからこそ許されるんで、
うん、
どうでしょう。こんなもんで歌って分けてみました。
建築これでもこれいくらでも出てくるんでしょうね。
まず8つに分解してみまして、うん、まあ、噴水って見立てですよ。木の流れのね、ここに龍がいる、ここが神様が通る道だとか、ここにこれを置くとこういう意味があるみたいな見立て。組織はさっき言ったようにね、見立てることが、人体に見立てることができますよって話しました。で、動物の見立て、これ面白いですよね。動物に見立ててるものっていっぱいあります。特にクラシックバレエとか格闘技だと、何々のように動きなさい、何々のようにやりなさいって、動物の見立てっていっぱいあります。で、漢字って見立てできてます。で、料理も見立てできてます。おせち料理とか、うん、ひななれとかで、神社も見立てできてます。で、建築っていうのは、設計図っていうのはあれ見立てですよね。どういう風に作るかっていう見立て検討しているものなので、あれも建築も見立てから始まるんですよ、うん、っていう感じで、あと分解していけば、あ、センスね。あと見立てがいい、見立てが悪いっていうのはセンスに多分よく気にするんですよ。じゃあ見立てができるいいセンスってどういうことなの、あとは分解してるだけなんで簡単だって感じですね。うん、こんな感じでできるようになってる。漢字なんて、だったらここから見立てた漢字を調べれば200個くらい出てきます。うわって何かを見立てた漢字ね、川とか山とかね、うん、簡単なれると。
人とかのかもしれない。
個人名。
ああ、個人名ね。個人名も面白いと思いますよ。
ひろきくんと
か。ちょっと分けられないですね。
あれ面白いと言わ
ね、分けられるほど材料ないし。なんか吉田松陰とかって真ん中の奥だったら吉田松陰を構成している要素を8つぐらいに分解しないといけないっていうふうになってくるわけですよね。おじさんね、
あのえぐいおじさんです
か。玉木文之進ですよ。
かっこいい名前。
名前がかっこいいですけどね。吉田松陰だったらこれ一つ一つすごい影響この辺を受けて、うん、この辺がもうベースですね。彼の人間を作り上げた。でその結果こういうものが生まれてきたっていう教育力とか感化力っていうのが生まれてきたっていう、うん、で佐久間翔さんはまあ影響を受けた人ですね。でまあこれ原子力って何で吉田松陰遺言みたいなものがあってここに彼の思想は詰まってるので、これも全部分解する。ああこういう人間なんだっておしまいって
よくバッと細かく出ますね。
そのバッとね、分かってれば出るんですよ、
うん、
分かってないとうんってやっぱなるので、やっぱひろきくんと置かれるとひろきくんが分解するほどまだ厚みのある人間ではないのでエロ詩吟ってしかできない。
一個だけエロ詩吟詩吟ってないし
あると思います。ずっと言ってるんで。
リアクションが
なるほど、そういう分け方もあるのか。
え
ちょっと俺の予想を超えていたな。
興味のあることが分けてますよ。興味のあること、
自分の
自分の、なるほど。
それは分けといて
一回分けたのにな、今忘れちゃった。
そうなん
で、違うんです
よ。これぐらいですかね。
なんか、いいパートナーとはどうか、彼女に対する理由があ
ります。
本当に強い人だ。
で、まあ、これ家でやってください。これやってたら今日終わるんで、もで、あとぜひともね、真ん中に置いてほしいのがあるんですよ。ぜひこれもやってほしいっていう、みんなに共通してやってほしい、真ん中にこれを分解してほしいってなるんです。2つね、賢い人って本当に賢い人ってどんな人？あ、もうこれお題にしてやろう、次週の。イエーイ。本当に賢い人ってどんな人ですか？最低8つに分けてねって。
で、8つを全部解説しようと。
いや、そこまで言わないです。8つに分けて見てくださいって。あ、解説も欲しいかな。ちょっと、そうですね、1、例えばね、言語化ができる人とかってなったら、じゃあなんで言語化できる人が賢いのかって、まあそんな長くなくていいです。ちょろちょろちょろちょろちょろちょろって、うん、書いて、また2ってこう。
8つっすか。
はい。
しかも4もつ。
別に俺は読むのが早いんで。目が疲れるけど、うん、大丈夫ですよ。ここ長くしないでね。あんまりね、まあ、
簡潔に
お願いしますね。うん、あともう一つ、
もう一つ
考えてほしい。あ、これはね、課題じゃないです。あ、これはもう時間の時やっといてほしいってやつですね。ぜひとも真ん中置いてほしいっていうのが理想の自分ですよ。こんな人間になりたいっていう。そうですよ、フェイクイットして理想の自分考えたのに分けられてないなんてことはないんでしょうねってことですよ。自分はどんな人間になりたいんだろうって理解しておかないといけないですね。
そう、大事ですね。
うん、
目指すところ、
目指すところってことです。で、これは面白いんですけど、この8マスマンドラート使ればね、作ればね、1回1個作れば8回セミナーできるんですよ、基本的に。意味わかります？例えば健康な体って真ん中に置いて、ね、東洋医学って分けて、そこからさらに8個分けたら東洋医学セミナーもうできるんですよ。で、お風呂で分けて、お風呂をさらに8個に分けたらお風呂セミナーができるんですよ、うん、でしかも分けた、お風呂で分けたら、しかもお風呂セミナーをやります、今回やるのはこの8つのテーマですってとこまで出せるんですよ。だんだんだんだんだんだんだんって。で、さらにそれを一記事一記事、例えば文章に起こすんだとしたら、これ1個作れば64記事できます。つまりね、マンダラートはコンテンツ量産マシンなんですよ、これ。便利、これ便利だよ。これでネタがないなんてこともない。
そんな仲やんないとせんだな。
そういうことだよ、そういうこと。あと7回できるってことだよね、下手したら。で、あとこのマンドラートがいいのがですね、埋まらない場所が出てくるはずなんですよ、絶対埋められない。そこは自分の知識が抜けてる場所なんですよ。分かってない場所ってことなんで、分かってない場所が分かるって意味でも素晴らしいんですね。で、分かってない場所が分かったら、分かってないところを学べばいいので、何を学ぶべきかが分かるんですよ。うん、
そっか。定期的にやった方が良さそうですね、
うん、
これ。
この間久しぶりにデンちゃんに会って、 これこういう使い方してるんですって言ったらアレンジ聞かせすぎだよと怒られました。僕は目標単成人として使おうしか言ってないんだけど。俺これやっぱ初めてデンちゃんと会った時、これを僕9マスやってるんだよって教えた時にめっちゃ使えんじゃんと思いました。使いちゃおうしたろって、これ便利って思った。で正しい学習って何なのかっていうと、基本的に分解理解再構築って思っておいてください。分解理解再構築、これがこのシート1枚でできるから俺はすごい便利だと思ったんですよ。分解してああこうなってるんだって分かって、でこれ分解して再構築しているのもなんですよ、自分なりに。だから再構築もこれ自動的に行われるので勉強の過程が全部詰まってるんですね。非常に便利な頭を良くするワークシートなので、まあ大谷君だってね、すごい選手になるみたいなの真ん中ですけど、だからそのために8つの要素に分けて、さらにその8つの要素を8つに分けてるので、でそれを一個一個達成していけば結局こういうプロ野球選手になれるだろうっていう逆算なんですけど、なんて言えばいいのかな、あれそれって大谷君なりの素晴らしいプロ野球選手の再構築なんですよね。でそれって選手によって絶対変わってくるはずなので、大谷君だったら運とか入れてますけどね、うん、清原とかだったら言えないと思いますよ、筋肉みたいな覚醒剤みたいな。
そう、分かるって人によって違いますよね。
うん、
それはすごい思いますね。
その分け方がその人の個性なので、分け方がその人の理解の仕方みたいなもんなので、しその分けて完成したそのバーンっていうのがその人の理論っていうイメージなのでオリジナルなんですよね。
ちまちまといくつか書いてみたんですけど、これ絶対にこの8つに分けたもうまたなんかすごく細かく分けられそうだなってちょっと。
そうそうそう、 64×8 っていうね、地獄の諸行もありますからね。
うん、いいですね。一つのマスごとに言語化していけばいいんです。
うん、ひろきくん死んでるけど大丈夫、止まってないの、大丈夫、
頭
も
疲れました。
早いねXP だね、 Windows ね
見立てか
なんでこれをね、おすすめの勉強法なので、これさっき言った縦軸作りにもよくて、真ん中に縦軸にしたいものを置いてもいいですよ。うん、世間学と置いたら、まず世間学ってものを8つのね要素で分けれないといけないわけなので、対社会とか対家庭とか対親とか、まあ、どういうふうに分けるのか知らないけど、学んでないから、対ネットとかね、うん、社会もいろいろあるしね、そういうふうにっていう感じでやっていけば頭良くなるんじゃないかなと思うんですけどね。機能法と分解理解再構築と、縦軸と横軸のバランスを整えるフィルターを作るということ、ぜひとも全て実践してください。まあどれからやれって言われると難しいかな。まあどれからやっていいか分かんないって言ったら、この本当に賢い人って理想の自分からやった方がいいと思います。
うん、
うん、まあこれやってみてください。あとはまあフィルターはなんか作れそうなの探しといた方がいいですよ。で学んだ方がいいですね。はい、ここまで何か質問ある人いますか。ひろきくんって言ったら、はい、いやって言っちゃった。ひろきくんなんかある。 エロ主義になっちゃいますよ。
ウイルスみたいに。病気じゃ
ない
の、うんうん、
科学者のノーベル賞とか取るような科学者って最初機能法で集めてたデータをもとに突拍子もないこんな免疫を使ってこんな活動もあるんじゃないかってやってそれが成功してノーベル賞みたいになってるような気がしたんですけど機能法だけじゃなくてやっぱ免疫法も使ってる人がノーベル賞を取る人なのかな。
じゃあもうすんごいぶった切るようなこと言っていい？科学は機能法なんだよ。
科学は機能法ですか？
だってその仮説が正しいかどうかを実験するのは機能法なんだもん。
あ、
結局実験の結果演疫法が正しかったねって結局機能法やっちゃうから、
あ、
どこまで行っても機能法なの。
あ、
発想は演疫法かもしれないけどね。うん、けど基本的に発想もみんな機能法だと思うよ。ガリレオ・ガリレイだって多分ね、あの地球が回っているって言ったんだっけ、
それでも地球が
回っているって言ったと思うんだけど、あれは別に突拍子もなく思いついたわけではなくて彼なりに絶対機能法的に理論を積み重ねていった結果あの理論を出してるから、急に地球回ってんじゃないかなって言い出したわけじゃないから絶対、うん、多分機能法だと思うよあれは。うん、
整合性が取れてる理論を並べるっていうのも機能
ですね。そうですね、うん、だから多分ガリレオ・ガリレイは回ってるに違いないって思って正当化していったわけではないはずだから、うん、いろいろ調べていったら本当は回ってるんじゃないのって地球がっていうのは多分ガリレオ・ガリレイだから、科学者も大概機能法だと思うよ。うん、物理学者とかも
なんか一見演劇っぽい量子力学もあれも機能法、
何でしょうね、わかりません。
危険な分野
です。免疫法を使うこと諦めなさい。
諦めます。
うん。気の方はいいよ。あ、なんか大丈夫、みんな終わりにするけど。鈴木さん大丈夫ですか？
序盤の方でのことなんですけども、あのコミュニティ内のエネルギー。が熱量って話だったんですけど、あの情報とかもそうなのかなって思ったんですけど、
そう思います。はい、はい、他に何かありますか？首が痛いんですか？桜さん肩こり、首こり、首こり、働きすぎですね。くるみちゃんお母さん最近忙しいからって言ってましたよ。今さん大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫、みんな大丈夫ですか？
はい、
あ、じゃあ終わりますので、この本当に賢い人ってどんな人なのっていうのをね、皆さんぜひとも、まあ、この一連の流れを文章でまた課題として説明するのめんどくせえな。直接セミナーでマンダラートやったから、これを真ん中に置いてみんなやつに分解して一つ一つに 2,3 行の解説つけてアウトプットしてください。書くのめんどくさいな。誰か書いて。じゃあひろきくんやってもらおうかな。今週の課題はこれだそうですっていうのね。いい練習だ。
うん、です。練習して添削お願いします。
あ、ひろくんがもうめちゃめちゃ下手くそだったら違う人にお願いです。
いや、フォローします
よ。マジか。え、けど聞いたことだろ、そのまま。
まあまあ、そんな難しいこと
書けばいいわけだから。そんな難しいこと言ってるわけじゃないからね。ただ分かりやすく簡潔にね。うん。はい。ということで、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。